二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。10月、11月は二戸市内でもさまざまなイベントが行われました。今年は特にイベントの数も多く、同日開催のため泣く泣く行けなかったものもあるのではないでしょうか。10月、私が気になったイベントがあります。武将隊と行く九戸城ガイドツアー。各所イベントでも大活躍の九戸正実武将隊の隊員と九戸城跡を歩くというものです。
武将隊の準備ができました。あ、じゃあ武将隊追加ガイドツアーということで、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。皆様、今日はちょっと時の悪いなんですけども、どうぞお集まりいただきましてありがとうございます。ですね、我々は九戸正実武将隊ということで、今年が、地域 の九戸城とか九戸正実を題材にしながら、地域振興を活動していこうという、団体でございます。で、今年結成から9年目ということになりまして、毎年少しずつこうできることが変わってきます。特にこの3年ぐらいは外でのイベントってなかなかできなくてますので、その中でも何とかできることをということで、少しずつやっています。今年は少しこう皆様の前にというか一緒になってっていうのもできるようになってきましたので、こういうツアーなんかも、取り入れていました。それでですね、この10月が、九戸城散歩2022という10月を通した九戸城のいろいろ案内していこうという企画がありまして、でその中で、武将隊と行く、九戸城ガイドツアーというのが2回、先々週と、今週と2回ということになっています。で、今日は2回目でございます。皆様、お集まりいただきましてありがとうございます。
ガイドの方を先頭にツアーがスタートします。
皆さんはあれですか、お城好きということでよろしいですか。ある程度お城好きということで、私より詳しい方もいらっしゃると思いますが、うるせえなと思って聞いてください。まずじゃあ説明させていただきます。はい、日本中世終焉の場ということで、国指定史跡になってます。国指定史跡九戸城跡で、国指定史跡になったのが昭和10年です。昭和10年に国指定史跡になったのは東北で2番目ということになります。会津若松城の次に九戸城なので、弘前城とか国宝ですね、弘前城とか盛岡城とかよりも早い時期に指定史跡になってます。九戸城なんですが、歴史は触れた通りですので割愛させてもらいますけども、本丸ですね、あと二の丸で、今皆さんがいるのがもう三の丸ということで、もうお城の中に皆さんがいるということになります。で、その他にですね、石沢の盾、若狭盾、松の丸ということで、6つの郭、要はエリアで成り立っているお城になります。この範囲がだいたい東京ドームでいうと7個分ぐらいということです。で、財布工事遺跡跡というのがありまして、武家屋敷跡が残って出ております。去年指定史跡追加してされましたけれども、このお城の範囲を囲みます大きな外堀ですねが真部地川、はい、と白鳥川と猫淵川ところにあるんですけども、この三方を急激な急な崖に囲まれた要害ということで、難攻不落ということで、6万5000が攻めてもなかなか攻め落とせずに、騙し討ちというような結末でですね、悲しい歴史も残っているところでございます。はい、では早速参りましょう。
さて、このガイドツアーについて詳しいお話を武将隊の隊員に聞いてみましょう。九戸正真武将隊、阿部さんにお電話をつないでみました。
はい、県の二戸地域振興センターの阿部泉です。九戸正真武将隊の事務局務めております。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ま
あ、今回その九戸正真武将隊と行く九戸城ガイドツアーのお話、
はい、
宝探しでやってるんですが、
はい、
あ、阿部さん、その武将隊事務局なんですか？
はい、あ、そうですね、あの県の方で、まあ、あの武将隊の、まあ、マネージャー的なことをやっておりまして、まあ、その担当が私なんですけれども、
はい、
ですね、まあ、私はあの隊員の方ももちろんやってまして。
そうですよ
ね。まあ、ちょっと、まあ、最近流行りのプレイングマネージャー的な感じで、まあ、隊員もやりつつ、なのでそういうパフォーマンスとかもやりますし、
はい、
はい、事務局の方の裏方も兼務させて、はい、いただいております。
その事務局になったのっていつからですか？
はい、昨年度ですね。
昨年度から、
はいはい、令和3年の4月から、あの私が二戸に着任したのが昨年度なので、
はい、
昨年度から、まあ、なので1年半ぐらいですかね。
もうやってますね。
はい、
なんかすっかりもう武将隊のイメージつきましたね、阿部さんは。
ありがとう。あの高下さんも、はい、武将隊に、はい、入っていただいてて。
僕入ってないですけどね。
あ、いや、あの、はい、わかりました。まあ、そこはちょっと、まあ、いろいろあるんでしょうけど、まあ、あのいろいろ、はい、あの高下さん武将隊 の、 あのご支援をですね、あの多大なご支援をいただいております。
はい、応援は、はい、応援はしてますね。はい、
あの甲冑着ていただいたりとか、まあ、もう、はい、まさしくもう、
まあ、なので安倍さんもその武将隊で何か、
はい、
あ、まあ、パフォーマンスがあるというかイベントがあるっていうと、はいはい、結構安倍さんも出てらっしゃいますもんね。
は
い、
あ、もうほぼほぼ、はい、私基本的にフル参加ですね。
フル参加で、
はい、
まあ、今回のその九戸正真武将隊と行く九戸城ガイドツアー、
はい、はい、
これちょっと僕の記憶で言うと、はい、なかった気がするんですよ。
ああ、そうですね、
ありそうでなかった。
ありそうでなかった。
これは、はい、ごめんなさい、あの、どこから来た話なんですかね。
あ、はいはい、あの市の観光協会さんですね。
観光協会からなんですね。
はい、そうですね、観光協会さんの方で、九戸城の、ボランティアガイドさんですね、
はい、
まあ、登録とかですね、あのしてまして、そちらの方から、ぜひ、まあ、今回、武将隊の方で、まあ、ボランティアガイドさんと一緒に九戸城をこう回るような企画やってみてはどうかなというようなお話いただきました。あ、それいいねということで、あの、うん、あの2つ返事でですね、
はい
はい、
武将隊の皆さんって、
はい、
やっぱ、まあ、九戸正真武将隊なので、
はい、
九戸城周辺に関しては、まあ、ある程度知識はお持ちなんですよね。
はい、そうですと、まあ、きっぱりこう言いたいとこなんですけども、
はい、
まあ、実はちょっとお恥ずかしながらですね、あの我々ちょっとしばらくちょっとパフォーマンスの方ですね、はい、専念していた経緯がございまして、
お、
まあ、実はあの、まあ、パフォーマンスの方は頑張ってやるんですけど、
はい、
ちょっとあの九戸平城とかについて実はあんまり知らないんじゃないっていうようなところは、あの武将隊の中でも、
はい、
ちょっとそれってまずいよねというか、まあ、我々もこうもっと勉強していけば、うん、九戸平城であのお客さんにも、まあ、ガイドしつつ、まあ、パフォーマンスみたいな、なんかそういうこともできるんじゃないかっていうような話もありまして。
そうですね。
はい。ですね。なので、自分たちでこう勉強しつつ、お客さん楽しませるっていうような取り組みで、ちょっとそういうのもやっていきたいな、活動の幅広げたいなっていうことで、今回やってみました。
あ、そういう意味合いもあったんですね。
そうでございます。はい、
さて、番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は、二戸市地域おこし協力隊、猿楽さんの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。 今回は先週に引き続きまして、天台寺組曲から、第2の章をお届けしたいと思います。まあ、天台寺はね、実はね、組曲形式にしていまして、全部で5曲、あんたあそこで作ったんですよね。第2の章はね、うつせみというタイトルなんですよね。あの、空にね、セミと書いてね、うつせみなんですよね。間違ってね、僕ね、カラセミって読んじゃいそうになっちゃって、あれちょっと待てよと思ってね、さっき確認してよかったです。ということで、前回のあうんに引き続いて、まあ、ぐわっとね、その門を入っていきました。そこで、まあ、でんとね、まあ、本殿が来るわけですけども、そこで、まあ、ただただ、こう、なんていうんですかね、こう、迫力とか、そんなんじゃちょっとね、なんか、もう少しこう、ひとひねりというか、なんかいろんな角度からやっぱり天台寺を見たいなと思って、それで作った曲なんですけども、うん。では、どんな曲か。こんな曲です。感じでね、着々と作っていっておりますので、まあ、でね、発表していくものに関してはしっかりとアレンジされたいろんな楽器が入ってね、まあ、とっても迫力あったり、こう叙情的であったり、なんて言うんでしょう、立体感のある感じになっておりますので、そちらをお楽しみにお待ちください。ということで、二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
10月に行われた武将隊と行く九戸城ガイドツアーの模様をお届けしている今回の二戸宝探し。ガイドの方の案内で巡る九戸城跡は、なるほどと勉強になるようなお話がたくさんありました。
あ、土橋のですね、今見えてるこれ土橋の跡なんですけども、半分削られてます。今皆さんが歩いてきた取り付け道路に、まあ、歩きやすく後で削ったんですけども、一昨年ここ発掘調査しましたら、ここからも石垣が出てきましたので、まあ、来る人に最初に石垣を見せつけたというようなイメージだと思います。空想してみてください。九戸城は建物も何もないのでですね、空想していただくというのが一番の楽しみでございますので、ぜひ空想していただきたいと思います。はい、だんだんに二の丸を手に入りますと、二の丸の広さ感じていただけるかと思います。あと皆さんの左手ですね、縁にこう土塁がこう何ぼか残ってますけども、これもっと本当はこう大きかったというふうに言われてます。 先ほど見た火山灰 の、まあ、あの城壁がですね、若干多分崩れたのと、あとここ昔農業試験場として使った時に、まあ、ちょっと削ったというふうな記録があるようです。で昔の人のこうおじいさんおばあさんの言ってることを聞くと、だいたいこの鉄板1枚ぐらいが上に乗って3人ぐらい並んで歩けるくらいの土塁がこう続いてだったよというような話ですので、まあ、もっと立派だったのかなというのを想像してみてください。はい、で今度右手ですけども、あの堀空堀、本丸の空堀ですね、見えてきました。右手向こうに橋かかってますけども、あれは作業用の橋ですので、本来は木の橋がかかっているということです。でこういったあの直線的な堀をですね、あの廃したのは蒲生氏里 の、 あの改修工事というふうに言われてます。堀の向こう側はですね、本丸になってて今日は入れないんですけども、一段高くなってるのがなんとなくお分かりいただけますでしょうか。先ほど言った二の丸大手の枡形を入ってきて、枡形の壁の中からぴょっと顔を出すと、この本丸がドンとあるというのを想像してみてください。はい、そういう見せ方をしたというふうな研究結果が出ています。
タイトル通り、九戸正実武将隊の隊員とともに九戸城跡を歩くガイドツアーということで、この日は甲冑姿の隊員が参加者とともに歩いています。九戸正実武将隊阿部さんは歩きながら考えていたことがあるようです。当日いらっしゃっているその武将隊の皆さんなんかも、はい、やはりこう、はい、ガイドの方のお話聞いてて、あ、ここそうなんだとか勉強になるところってあるんですか。
いや本当にそうですね。知らなかったこととかですね。うん、まあ、石垣、東北最古のと言われる石垣とかですね。その見どころとかですね。はい、まあ、そういったところとかですね。まあ、初めて聞いたところとかもあってですね。うん、やっぱりこういうのを学んでって、まあ、ガイドさんだけじゃなくて自分たちから喋れるような感じにしたいなと思って、まあ、ちょっと今回は武将隊の研修的な意味もちょっと兼ねてしまってたん
ですけど。はいはいはいはい。
はい。まあ、それは非常に実感しましたね。
まあ、九戸城だけじゃないんでしょうけども、
うん、
参加する一般のお客さんも、
うん、
まれにこうガイド並みに詳しい方いますよね。
いや本当にそうなんですよ。八戸の根城の方のボランティアガイドさん、
はいはいはいはい、
あの来ていただいてて、まあ、実は我々の方も、南部三日月城巡りっていう YouTube でこう、いろんなの南部藩のお城を巡る企画やってまして、
あ、そうなんです
か。あの根城の方にですね、あの、はい、お邪魔をして、まあ、その時にちょっと仲良くなりまして、
ほうほう、
で来ていただいたっていうような経緯もありまして、
うん、
はい、まあ、そういう活動の広がりにもつながってるなっていうところです。
あ、いいですね、いい流れ
ですね。いや本当に本当に、
まあ、この本丸の周りですね、直線的な堀、ここ90度に曲がってますけども、こういったのがあの蒲生とかのですね、改修工事でやった豊臣とか の、まあ、あの特徴的なお城の作り方というのを、まあ、この地にも置いたというやったということで、まあ、堀の中見ていただければですね、水が湧いてるの分かると思います。まあ、雨が降ってはいるんですけども、まあ、普段からもですね、ちょっと水がちょっと多い感じで、高台の上なんですけども湧き水があるということで、お城にはまあいいですよね。飲み水に困らなかったのかな。あと1ヶ月も遅ければ雪降ったかなというような話でですね、冬を待つ城という小説が書かれてますけどね。
これ間違って落ちたら上がれないよね。
ええ、上がれる、いや上がれなくはないと思うんだけど、マムシがいっぱいいるそうです。ええ、マムシの巣窟だというふうに私の先輩から聞いてましたので。
一回高い人が落ちて
る。なんでですか。なんで
だいぶ掘ってしまいましたが、絡めて門になります。はい、この絡めてから降りますとですね、堀底道向かい側は石沢の盾という別な盾です。その奥はさっき見た若狭の盾ということで、盾と盾の間の堀底をですね、歩く道がついてまして、この道を行くと九戸のですね、地元の九戸村には近いというふうに言われてます。はい、絡めての発掘調査の後です。ここも真姿だったということが分かってます。右側のですね、ちょこんと高い石碑がですね、あれがここの九戸城の戦で亡くなった戦没者記念塔になります。 ここは先ほども言いましたが、国分健吉さんという方の農業試験場になってたんですけども、耕してると骨がいっぱい出てきたという言い伝えがありまして、その骨を集めて石の下に埋葬してます。戦没者記念塔ですね。でその左側にですね、縦にこう長い石碑ありますが、あれが萩の獅子の小倉近藤さんという方、昭和村塾作ったの誰でしたっけ、あれ
吉田松陰
のお弟子さんの、お弟子さんというか同志なのかな、小倉近藤さんという方がここの場所を訪れた時にですね、九戸城のその歴史を聞いて、まあ、荒れ果てた九戸城よみたいな、狐が鳴いてるだけではないかみたいな日だそうです。私勉強中です。でその日の下に地元の田中出て愛吉先生、物理学者なんですけども、その方ローマ字を進めた方で、ローマ字でその詩をですね、略したのが書いてある日です。とね、近くで見れないのが残念ですが、その左側に四角い横長のがありますけども、あれが工場の月、滝連太郎と誰だっけ、仙台の土井万水、さすがありがとうの土井万水がですね、この二戸の近くのリンゴ農家にですね来た時に、リンゴ狩りに来た時に九戸城の悲しい話、歴史を聞いて、まるで工場の月ではないかということで詩をしたためて送ったものをその石碑にしたのがあります。工場の月の石碑、荒れたお城の月って書きますが、全国で4箇所にしかなくてですね、そのうちの1箇所がここにあるということになります。でその左手、またちょっと細長いこう尖ったような岩があります、石がありますが、あれが国分健吉さんの農業試験場をやった、まあ、記念碑になります。国分健吉さんと言いますと、岩手県で初の県民知事ということで、民間から選出された1番目の県知事さんがここの出身だということで、この地で農業試験場を開設して研究し、今シワのブドウとかですね、ああいうのは国分健吉さんが広めたのですね、はい、ということに、シワじゃないか、あそこはどこだ、大葉様です、はい、ありがとうございます、はい、ということになってますあと最後、その隣手前にあるのが23野党と後進党といって、九戸城が廃城になった後も、ここは地元のですね、まあ、場所、お祭り場所というかですね、そういう記念する場所ということで、人が集まったりする後進党なんかを建ててですね、まあ、祭りごととか、まあ、会合とかですね、寄り合いをですね、やったの党が残ってますので、お城の時期だけではなくて、長く今まで愛されてきた場所なんだなということをちょっとお知らせしたいなと思ってます。
10月に2回開催された武将隊と行く九戸城ガイドツアー。地域住民としては非常に親しみのある九戸城跡ですが、ガイドがついたり、九戸正実武将隊と共に歩いたり、新鮮味あふれるイベントでした。最後に、改めて今回電話取材に答えていただいた九戸正実武将隊阿部さんに、ガイドツアーを振り返っていただきました。
ね、まあ一番お客さんに楽しんでいただけたかなっていうところが、まあなんとなくこう皆さんのこう満足そうな表情からなんとなくこう伝わってきたので、
はい、
まあちょっとこれをさらにですね磨いていって、うん、我々自らガイドできるような感じに、まあ春からですねちょっとずつしていけばいいかなと思っております。
武将隊がガイドするような。
武将隊がガイドできます。
あ。いや、それはぜひちょっといいですね。
絶対楽しいと思うんで、そうすると ね、武将隊ガイドしてくるんだったら久野平城行きたいみたいなお客さんとかもね、増えてくるかと思うので。
ですね、
まあこれからねコロナもちょっとずつね緩和されて、はい、今外国の方とかもいらしてるので。
おー、そうなんですね。
まあちょっとね、そうするとまた英語とか勉強しなきゃなくなる、うん、はい、
そうですね、
夢は大きく、はい、
はい、
まあ、世界進出で、
うん、尽きないですね。
好きないですね、マジで。
わかりました。ちなみになんですけど、はい、まあ、今回ガイドツアーのお話でしたが、
はい、
まあ、九戸正実武将隊、
はい、
こちらはもう冬期間も元気に活動、
あ、もちろんでございます、
されるんですね。
はい、ちょっと告知させていただきますけれども。
何でしょう。
はい、12月17日18日、まあ、土日なんですけれども、
はい、
横浜の方でですね、お城エキスポという、まあ、お城の全国のですね、祭典がございまして、
ほう、
そちらに黒平正胤武将隊出展をさせていただきます。
お城のそういう集まり。
あ、そうです、そうです。全国からですね。もちろんあの我々の敵の秀吉とかも多分います
はい、
そういう感じです。
まあ、九戸城としてってことですか。そうすると、
そうですね、九戸城として。ですので、今回はですね、はい、武将隊と一緒にあの九戸城のボランティアガイドの皆さんも、まあ、来ていただける方向で今調整してまして。
そうなんですね。
そうなんですよ。なので、あのお城の専門家の、まあ、お城のに詳しい方々が来るので、はい、まあ、本当に、まあ、このイベントマニアしか来ないんでマジ、あの、
そうですよね、
広オタク、うん、歴史オタクみたいなのしか来ないんで、うん、まあ、そういう方々にもこう立ち打ちできるような布陣でですね、我々参りたいなと思ってます。
さっき何でしたっけ、その YouTube、
はい、そうです、そうです、 YouTube、 そうですね、そちらの方もですね、うん、南部三日月城歩きということで、そうですね、我々の、まあ、九戸城をはじめ、まあ、盛岡城も行きましたし、青森の方も行きまして、まあ、根城もそうですし、
はい、
三戸城も行きましたし、うん、それから、まあ、長寿寺館南部町です、
はいはいはいはい、
まして、あの、まあ、約10本ぐらいですね、今 YouTube 動画公開してますので、ぜひあの九戸正胤武将隊で検索いただけると YouTube チャンネル出てくると思いますので、うん、そちらも、はいはい、
分かりました。
よろしくお願いします。
あとあれですか、やっぱりあの、はい、隊員は募集中なんですか。
あ、もちろんでございます。隊員絶賛募集中でございますのでまあ一応あの高校生以上の方、
なるほど、
形にはしてますけれども、まあ基本的に高校生以上の方であれば、
はい、
ウェルカムでございますので、この話聞きまして、いや、興味持ったなって方はぜひ私の方までですね
はい、はい、まあ、あのこの番組宛てでもよろしいので。
あ、いいです、あの、はい、高下宛てで、
はい、
武将隊員の高下さん宛てでもいいので
念のため確認ですが、高下は九戸正胤武将隊のメンバーではありません。しかし今後の武将隊の活動も積極的に取材していきます。
この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。